こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。今週は結構いろいろ初めてっていうのがあって、まず一つは人間ドックですね。初人間ドック、初胃カメラだったんですけど、なかなか苦しいなぁと思いました。バリウムっていう選択肢もあったんですけど、どっかでこう胃カメラの方が正確なのかなっていうふうに思ったのもありますし、あとはこう一生胃カメラ飲まない人生と飲んだことのある人生だったら飲んだことがある方がまあ一個体験が増えるかなという、まあ、よくわからん理由ですけど、で胃カメラを選んでみました。で2回目はもういいかなと思ってますけど、で実は結構この考え方っていろんなことに当てはめてるんですが、これをやった人生とやらずに終わる人生とどっちの方が楽しそうかとか、またはこう成長につながりそうかなんていうことは結構考えたりします。タロットをやるっていうことをご存知の方もいると思うんですけど、僕はタロットやるんですが、タロットなんて別に一生自分でやらなくたっても困りはしないんですけど、でも僕的にはこうタロットができる人生の方がタロットができないとかタロットをやらない人生よりも多分楽しいんじゃないかなと思って習いに行ったというのがあります。でまあ起業とか独立もそうかなと思います。別に一生やらなくていいっちゃいいかもしれないんですけど、僕はずっと会社勤めをしてきて、独立というか会社員を辞めて自分でやってみるっていうのもいいかなっていうふうに思ったわけですね。で別に世の中は一生やらなくていいことで溢れてるっちゃそうなんですけど、だからこそこう一回くらいやってみると意外とハマったり楽しくなったりとか、こういわば人生の幅が広がるんじゃないかななんていうふうに普段から思ってます。言ってしまえば仮説とかだって、仮説の講座とかですね、だってまあ別に一生受けなくたっていいわけです。受けずにというか、そもそも存在自体を知らずに成功してる、うまくいってる通訳者さんとか翻訳者さんもいるわけですから、知ったとしたって別に受けずともこう死にはしないわけですよね。でもまあそれでもうまく使って、しなくていい苦労をスキップするとか、うまくいくまでの時間を短縮するとか、もっと楽しくやっていくとかね、そういう効果はあるかなと思います。でぜひ何かこうやったことないことをやろうかどうか迷った時には、これを一回ちょっとやってみる人生と一生やらずに終える人生と、どっちの方が楽しそうかなとか、どっちの方が自分の成長につながりそうかなっていうふうに考えてみるといいかなと思います。で別にこれやっても大して楽しくもならなそうだし、役に立ちそうもないなっていうふうに思うんだったら別にやんなくてもいいと思いますし、でもまあこういう問いかけを自分にする時点で心のどっかでやってみたいなっていうのがあるような気もします。あともう一個の初めてなんですけど、僕が勤めてた、翻訳エージェント、通訳翻訳エージェントですねの元上司、今その方は翻訳部の事業部長の方なんですけど、その人とお酒を飲んできました。で1対1の差し飲みだったんですけど、これって会社を辞めてから飲むのが初めてとかじゃなくって、結局11年間勤めてましたけど、そもそもこの事業部長と二人でお酒飲みに行くこと自体が会社員時代含めて一回もなかったですね。で、本当にだから初めてでした。で、これってやっぱり僕が会社を離れたからできるんだろうなっていうふうに思ったんですね。ざっくばらんに話すこともできるし、当時はこうだったとかいうのも、気兼ねなくできるし、するとすごくこう楽しく、で、かつ今後のことも話ができて、とてもなんか有意義な場だなと思ったんですね。で、この場が持てたことだけでも、やっぱりこう会社辞めて独立してよかったなぁなんていうふうに思いました。で、これからのプランとかについても、せっかくまあ翻訳エージェントの中の、それで、かつ、決済も持ってる人なんで、いろいろできないかなぁなんていうふうな話もしてきました。で、この部長さんにですね、僕が翻訳者さんを集めて座談会したら参加してくれますかって聞いてみたら、いいよっていうことだったんで、先日メルマガでどれぐらい参加したい人いますかっていうふうに流しました。で、これ本当に皆さんのご意向次第で実際に開催するし、またはあんまり人いねえなっていうんだったら流れるってことになりますけど、ぜひ、本当にご意見とか現役のコーディネーターに聞きたいこととかですね、送っていただければと思います。で、それはメルマガのバックナンバーのページがありますけど、そこに現役翻訳コーディネーターとの座談会っていうタイトルで、バックナンバーが書いてあります。で、そこにフォームがついてるんで、そこから送ってください。いただいた質問とか、参加したいですっていうふうに言ってくれた人数とかですね、この部長さんにちゃんと伝えて、で、これで、やってもらえますか、これで参加してもらえますかっていうふうにちゃんと聞くので、ぜひ送ってみてください。よろしくお願いします。で、前置きはこんな感じで、今日の質問についてお答えをしていきます。で、これも今日の質問というか、仮説の養成講座に参加されている方だったと思うんですけど、 あるテーマで相談を受けてたセッションの中で聞かれたことなんですね。で、何を聞かれたかというと、坂井さん、今日の相談の趣旨とは違うんですけど、ちょっと聞きたいんですっていうふうに前置きがあって、で、どんな質問だったかというと、坂井さんはいろんな通訳者さんとか翻訳者さんから相談を受けてると思うんですけど、機械翻訳とかその他の理由で通訳や翻訳は先細りなんでしょうかっていうふうに聞かれたときに、どう答えてますっていうふうに、その方は僕に質問されたんですね。で、確かにこういう心配というか相談質問してくる方も結構いらっしゃるので、どうせならここでも、ポッドキャストでも想定質問として答えちゃおうかなっていうふうに思いました。で、通訳や翻訳って先細りなんでしょうかって聞かれた時の僕の答えなんですけど、まあ確かに技術も進んで普及して、通訳翻訳っていう機能は機械でももっとできるようになると思いますし、外国語を話せる人材も増えていきますから、これから劇的に通訳とか翻訳の仕事、そうしたニーズが増えるってことは考えにくいかなと思います。で、まあ目先にはオリンピックなんていうのもあるんで、そういう特需はあると思うんですけど、それこそ、こう、かつて今も問題だと思うんですけど、施設のレガシーじゃないですが、それが終わったとどうすんねんという話がありますから、まあ、オリンピックでこう、ニーズが増えたり仕事が増えたりしても、そこも本質じゃないなというふうに思っています。で、インバウンド、アウトバウンドの観光客なども増えていくとは思うんですけど、ちょっと前に僕大阪に行ってる時にメルマガ書いたんですけど、薬局で中国の方がスマホの翻訳アプリで普通に店員さんとやり取りをしてるのをもう目撃したわけですよね。で、それが日常的に見えるようなことになっていくので、そうしたこう買い物だったりとか、日常的なシーンではますます通訳翻訳者っていうのは不要になっていくんじゃないかとは思っています。で、じゃあどうするかってことなんですけど、やっぱりこう付加価値というものが大事かなと。で、付加価値をいかに使っていくかだと思います。昔は通訳ができる、翻訳ができるということ自体が付加価値になってたんですけど、それが単品では付加価値になりづらいという時代になってきてます。で、例えば今でこそ企業のホームページってあって当たり前じゃないですか。ただ、これって昔はホームページがあること自体が付加価値になってたわけです。で、ホームページあるんですか？すごいですね！みたいな時代もあったわけですよね。そういうこと、ファックスが電話かファックスしか連絡手段がないみたいな時代だと思いますけど、で、それは、その時代には、ほとんどの企業が持ってない中で、ホームページを持っていたから、それだけ、それそのものが、付加価値になってた、ということなんですけど、今、時代は進んで、ホームページなんか当たり前じゃないですか。なので、ホームページがあっても、付加価値にはならないと。そのホームページで、どんな役に立つ情報を届けているとか、使いやすいとか見やすい、で、一発で見積もりが出る機能がついているとか、希望する相手に会えるとかですね。そういうコンテンツに付加価値が求められているということになります。で、通訳翻訳も同じで、これからの時代で通訳翻訳ができますだけじゃやっぱりちょっと難しくて、その上に何を乗っけるか、どんなコンテンツを持つかっていうことが鍵になるんじゃないかと思います。で、これまでだと分かりやすいのはある特定の分野、医療とかですね。そういう特定の分野の専門知識とかで付加価値をつけてきたわけなんですが、それすらも全体的な通訳翻訳人口が増えていくと、人気のある分野ほどこう分母が増えていきますから、付加価値だったもの、かつて付加価値だったものが当たり前になってきて、それがまた付加価値じゃなくなっていくという、なんでしょうね、こう、ループが変化が起きていきます。で、まあ、考えてみると、今、すでにいろんな業界があるじゃないですか。いろんな業界がありますけど、今、すでにある業界でずっと先細らずにそのまま変わらず続いてきた業界なんかないわけで、こう、部外者からわかんなくても、絶対その業界の中では、淘汰とか進化とか変化っていうのを繰り返して、今、その業界があるはずなんですよね。で、テレビとか広告、芸能界なんていうのも30年前にもあったはずですが、30年前と同じように続いてる業界なんて一つもないはずです。細分化したり方向を変えたりしながら、それでもテレビ業界とか芸能界なんていう表現を使ってこう変わらない業界みたいに見えるっていうのはあるかもしれないですけども、なので通訳翻訳業界にしたって10年経ってこの業界なくなるかっていうと、そういうわけじゃなくって形を変えながら続いていくんじゃないかなと思います。なので業界が先細りになるかどうかっていう心配よりも、その変化ですね、変化をどう捉えてどう乗っかっていくかという考え方をした方がいいんじゃないかなと思います。で、その変化を見ないふりをしたりとか、変えたくない、通訳者だから通訳しかしたくないし、翻訳者だから翻訳しかしたくないだと、確かに生き残ることは難しくなっていく時代だとは思います。ということで、今日のまとめです。一つ目、未体験のこと、やったことないことをやるかどうか迷うことが出たら、どっちの方が人生楽しくなりそうかなっていうふうに考えてみると、 普段とは違う選択ができるかもしれません。二つ目、現役翻訳コーディネーターとの座談会に興味があったら、ちゃんと興味ありますっていうふうに意思表明、つまりメッセージを送るとかですね、してください。三つ目、通訳翻訳業界に限らず、時代に合わせて業界とか変わるものです。でそれは先細りではなくて変化なので、その辺をキャッチアップしながら、付加価値を作るように考えてみるといいんじゃないかなと思います。以上、今日のご相談というか、質問かなに対する僕なりの回答でした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。聞いていただいてありがとうございます。それでは、また来週。